ここちょっとこのコーナーやらせていただきますけど、ごめんなさい、読書三昧週刊3冊、これこの道は今協力できない状態になってます、はい、半分以上壊れてしまってますね。ヤマダ電機のご協力を得ております。中央区北一条西八丁目 STB お隣、ヤマダ電機テックランド札幌本店3階書籍コーナーはじめ、札幌月寒店、清田店、ニュー函館本店、テックランド旭川店、読書三昧週刊3冊コーナー作ってくださってますので、今日の3冊、まずはこれ、習近平暗殺計画、加藤貴則。この人は元読売新聞の中国の総局長で、だってそんなに数はいないんでしょうね、1600円プラス税で、文藝春秋から。残念だな、これ要するに習近平のその暗殺計画、中国ではさほどこの記事に関して問題にされたということではないらしいんですよ。つまり習近平がその習近平たる体制を取るときに、習近平のやり方では困るって、これはもう必ずそういう反というのは出てくるんですから、でそこでそういうものも語られたであろうというような記事を、当時の読売新聞が、読売新聞そもそもがその中国においてで期待している記事とは違うんだということで、小さく扱ったとか、あるいはものによっては扱わなかったとかいうことに対して、俺は中国の今を描いて、中国では誰一人文句言われてないのに、の日本の新聞社のこれではダメだ、もう全くダメだという、これね、どちらかというと中国批判の本にはなってなくて、どちらかというと日本の読売新聞というところの姑息な捉え方で、読売新聞はこうなんだという、つまりそういう特ダネを欲しいと思ってるわけではないと、普通に誰もが考えることができる程度に掘り下げすぎないで、掘り下げると絶対一人の記者の主観になってしまいますから、客観というものを大事にするようなというの、そういう言ってみれば社のありようと自分が合わなかったという、公平に見ればそういう話なんです。したがってそれで俺はここを辞めたんだ、だから俺が正しいと言われたってですね、これピンときませんよね。これね、どうもこの本はだから読んで、うん、なるほどねとは思えないんです。真逆にあったって感じもしないんです。したがって 3.5、 つまりそれはあなたの言い分であって、自分の言い分があるときには相手に分かってもらわねばいいんだけど、相手が違うという言い方はダメなんですよね。これ言語の世界、つまりこの書くという活字の世界ならともかく、我々のように喋るという世界は、よくね、喋っちゃって消しゴムで消せないからねとか言って、そこで怖がって喋らないやつもいりゃ、何言ったって、何人間たくさん全部覚えてるわけじゃないからとか、こっちの本体が分からないからとか言ってるけど、そうじゃないんですよ。そういうことじゃなくて、要は自分が自信を持って言ってるかってことなの。で、帰ってくることが、批判があっても自分はそれを受け止めることができるか、吸収できるか、あるいは聞かねえ耳を持つことだってできるかって話で、度胸の問題だから、早い話、これ理論の問題じゃないのよ。なぜかというと、度胸をつける前に理論はできてるから。わかります？よく理論ができてないうちに度胸がついてくるバカがいるんですよ。これダメなんだ、これクソ度胸と言って役に立たないの。本当の度胸ってやつはね、分かってそれでも言い切るっていうことができるやつの、これ中途半端です、残念ながら。それジャーナリストとしては、自分の記事を書いてくれな、載せてくれなかったから、読売新聞悪いって書いちゃってるようにしか読めない。でも会社員で、会社の給料半で6半でいたら、会社も喜ぶってのは当たり前のことですよ。そう思いません？もっと分筆に達していたら、そうでありながら平然と自分の述べるべきことを言って、中国の人もこういう見方があるのかと、外から見ると、あるいは日本の我々を見ると、中国ってやっぱりこうなんだねというところもありゃ、中国でもこういうありようもあるのかねというふうに読ませりゃいいんで、つまりそれは出力の問題でしょ。そこを分かってくれないから会社辞めましたって言って、あの会社は俺が分からないっていうのは、どうも俺は読んだ後にですね、俺の一日の読書時間返してくんない、おいって話ですよ。なんなら新聞決める時の大半の大人はほぼそこが分かってます。社の論調とか社説を読めばね、この新聞はこういう色だなって分からないやつは新聞読まねえから。新聞という活字はね、読書と違って新聞の読み方があります。それでそっから知りたいことを本で読むなり、行ってみるなりというふうに走らせていくんで、断定を必ずしもどの人も欲しがってるわけじゃないし、主観をどの人も必要としてるわけではないんですね。ああ、どうも私はピンとこなかったです。文藝春秋から出て定価1600円プラス税ですが、高い星はつける気になりませんでした。星 3.5、 低い鳥。 1700円プラス税で、これは古い二の原のって書いてますけど、幻冬舎から出て、これね新人賞を取ったんですよ、探偵小説ので。古い二の原ので、俺またこれもいい加減にこの人の読みを調べなかったな。あ、古野って読むんだ、古野真帆。ふーん、東大法学部ですって。男か女かすらも分かんない。リヨン第三大学法学部第三段階っていうところへ行ってた。で、専攻修士課、修士課程を修了ってこう、リヨンってそんなとこ行かなくていいから。え、ちょっと待って、キャプレリヨンじゃないだろうな。あそこにあけみちゃんって可愛い子いるんだけど何かっていうとね、うーん、でどう言えばいいのかな、 SF に近いんですよ。でこのサブタイトルが警察庁図書館って書いてあるの。これもなかなか分かりにくいんですけれども、元警察官僚の経歴がその納得の豊富な専門知識でっていうふうに書いてあるんで、でも麻生郁が本当にエンタメ小説として素晴らしいというふうに書いてるんだけど、どうもなんだかこのスパイマスターのアプリコットの手先だというものを追っかけてとか、物語の展開が私、まあ、私ミステリー読みですからね、どうにも分かりにくい。で誰が主役なのか、どこの警察なのか、結局警察内部の話なんですよ。だどうにもなんかちょっと難解だったなあ。私が分からないから 3.5 ってのも変な話だけど、書き切っちゃったのはすごいと思うんですよ。だから低い鳥っていう意味もよく分かんないんですよ。高いとこ飛べないのかと思って、低い鳥そうじゃないですよね。うんうん、低い鳥なんだろう、給料が低いのかな、低い鳥、給料鳥って言いますからね。まあ 3.5 だな。結果この一冊でいいや今週はと思ったのが上村和夫美女解体新書。上村和夫っていう、
はい、
劇画家と言っていいんだけど、まあ一括りに言うと漫画家っていうことになる、はい、な、挿絵とか言って知らないでしょ、
存じてないです。
年代的に、はい、私くらいの年代だったら五郎という全てはここから始まったんです。でこれはこれを書いた人というよりも、まあ、松本しな子っていう人が編集という方に形になっているんで、これは上村和夫の美女解体新書、彼が書く美女を、うん、ここで集めたと言いますかね、まあ、集めたでいいんでしょうね。それが傑作だというものを集めた作品集というふうに取ればいいのかな。これと広告代理業のそのもところに入って、で40代亡くなりました、病気でね。で名優だったのは同じような会社にいた悪友なんですよ。で要するに詩人時代を作ったんだな、同棲時代もそうだけれども、非常に有名な作品で、その五郎っていうのは劇画詩なんですね。私は五郎っていうのは創刊から3年くらいは読んでます。これは私自身があのベタ塗りでやっていて、本当はそっちの絵も描きたかったから、うん、だから斎藤隆夫っていうところに行って、まあ後にこれがまだあの頃には、うん、ゴルゴ13は書いてないと思いますね。探偵五郎なんていうのを書いていて、でそれからだんだんだんだん絵が変化してきたんですね。要するに五等身ぐらいのが六等身になっていくというような、いわゆる劇画タッチっていうもの、それから工房を作ったんですね。背景はお前にとか、そういう弟子たちが違うものを書いていくという、だから巨人の星の川崎昇とか全部この五郎という月刊誌でしたね、確か機関誌じゃなかったと思う。そこから出てる、その中で上村和夫も修羅雪姫という、普通に音聞くと修羅雪姫な、うん、でも修羅場を生きる姫、つまり女、いわゆる殺し屋の女なんですよね、うん、で修羅場行くんで修羅雪姫という淡い運命、薄命の運命を持った女なんです。この鹿島由紀って女なんです。これなんか修羅雪姫っていう絵で綺麗でしょ、女が綺麗でね、羅針を描いてもいやらしくないんだけど、本当にあのデザイン画としても常に涙を流している悲しい、でもデザイン画がうまいな、これなかなか大胆にここまでの構図で描けませんよ、
なかなか描けないですね、
うん、 だから相当絵そのものに自信を持っていたと思うし、女の泣き顔の美しさを課せるともう上村をちょっと今でもそうだけど今もういないんじゃないかな、当時でさえこの和のね、この和のもう口吸いのシーンですよね。当時は口づけと言わず江戸の頃はお互いの口を吸んで口吸いって言ったんですよ。面白いことの音がキスとちょっと似てるでしょ。で口づけとかつけるだけじゃないのね、江戸の頃もちゃんと舌を入れて普通にあのヘビーなキスは同じやり方をしてます。これが不思議ね人間って。それを口吸いと言ったのですが、本当にあの誠に誠に世界共通だなと思って、男と女って求めるそのいたたまれない欲情の表し方って互いの口を吸う、唇を吸い合う、そして舌を求める、舌がね、これが同じなのがとても面白いな、そういう思いは。
え？いやでも世界共通なんですねそれは。
はい、OK。 これはね一冊置いておかれるとこういうデザイン画とか勉強の方にはいいと思います。これ図書館公開が3200円とお値段もしますが、いい作品たちです。